黒猫。著者、エドガー・アラン・ポー。佐々木直次郎役。翻訳者、ガーネット。1。私がこれから書こうとしている極めて奇怪な、また極めて素朴な物語については、自分はそれを信じてもらえるとも思わないし、そう願いもしない。自分の感覚でさえが自分の経験したことを信じないような場合に、他人に信じてもらおうなどと期待するのは、本当に正気の沙汰とは言えないと思う。だが、私は正気を失っているわけではなく、また決して夢見ているのでもない。しかし、明日私は死ぬべき身だ。で、今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ。私の第一の目的は、一連の単なる過程の出来事を、はっきりと簡潔に注釈抜きで、世の人々に示すことである。それらの出来事は、その結果として、私を恐れさせ、苦しめ、そして破滅させた。だが私は、それをくどくどと説明しようとは思わない。私には、それはただ、もう、恐怖だけを感じさせた。多くの人々には、恐ろしいというよりも、バロックなものに見えるであろう。今後、あるいは、誰か知者が現れてきて、私の幻想を、単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ。誰か、私などよりも、もっと冷静な、もっと論理的な、もっとずっと興奮しやすくない知性人が、私が畏怖を持って述べる事柄の中に、ごく自然な原因、結果の、普通の連続以上のものを認めないようになるであろう。子供の頃から、私はおとなしくて情け深い性質で知られていた。私の心の優しさは、仲間たちにからかわれるくらいに際立っていた。とりわけ動物が好きで、両親もさまざまな生き物を私の思い通りに飼ってくれた。私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごし、それらに食べ物をやったり、それらを愛撫したりする時ほど楽しいことはなかった。この特質は、成長するとともにだんだん強くなり、大人になってからは、自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった。忠実な利口な犬を可愛がったことのある人には、そのような愉快さの性質や強さを、わざわざ説明する必要はほとんどない。動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には、単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしば舐めたことのある人の心を直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが、幸いなことに妻は私と性の合う気質だった。私が家庭的な生き物を好きなのに気がつくと、彼女は檻さえあれば、とても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた。私たちは、鳥類や金魚や、一匹の立派な犬やウサギや、一匹の小猿や、一匹の猫などを飼った。この最後のものは、非常に大きな、美しい動物で、体中黒く、驚くほどに利口だった。この猫の知恵のあることを話すときには、心ではかなり迷信にかぶれていた妻は、 黒猫というものが、みんな魔女が姿を変えたものだという、あの昔からの世間の言い伝えをよく口にしたものだった。もっとも彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく、私がこの事柄を述べるのは、ただちょうど今ふと思い出したからに過ぎない。プルートというのがその猫の名であった、は私の気に入りであり遊び仲間であった。食べ物をやるのはいつも私だけだったし、彼は家中私の行くところへどこへでも一緒に来た。往来へまでついてこないようにするのにはかなり骨が折れるくらいであった。私と猫との親しみはこんな具合にして数年間続いたが、その間に私の気質や性格は一般に酒癖という悪気のために急激に悪い方へ、白状するのも恥ずかしいが変わってしまった。私は一日一日と気難しくなり、癇癪持ちになり、他人の感情などちっとも構わなくなってしまった。妻に対しては乱暴な言葉を使うようになった。しまいには彼女の体に手を振り上げるまでになった。飼っていた生き物ももちろんその私の性質の変化を感じさせられた。私は彼らを構わなくなっただけではなく虐待したけれども、ウサギや猿やあるいは犬でさえも何気なくまたは私を慕ってそばへやってくると遠慮なしにいじめてやったものだったのだが、プルートをいじめないでおくだけの心遣いはまだあった。しかし私の病気は募ってきて、ああアルコールのような恐ろしい病気が他にあろうか。ついにはプルートでさえ、今では年をとって従っていくらか怒りっぽくなっているプルートでさえ、私の復元のとばっちりを受けるようになった。ある夜、町のそちこちにある自分の行きつけの酒場の一つからひどく酔っ払って帰ってくると、その猫がなんだか私の前を避けたような気がした。私は彼を引っ捕らえた。その時彼は私の手荒さにびっくりして、歯で私の手にちょっとした傷をつけた。とたちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った。私は我を忘れてしまった。生来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであった。そして人種におだてられた悪鬼以上の憎悪が体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた。私は直帰のポケットからペンナイフを取り出し、それを開き、そのかわいそうな動物の喉をつかむと、悠々とその眼下から片目をえぐり取った。この憎むべき凶行を記しながら、私は表をあからめ、体がほてり、身震いする。朝になって理性が戻ってきたとき、一晩眠って前夜の乱行の毒気が消えてしまったとき、自分の犯した罪に対して半ば恐怖の、半ば悔恨の情を感じた。が、それもせいぜい弱い曖昧な感情で、心まで動かされはしなかった。私は再び無節制になって、間もなくその行為のすべての記憶を酒に紛らしてしまった。そのうちに猫はいくらかずつ回復してきた。目のなくなった眼下は いかにも恐ろしい様子をしてはいたが、もう痛みは少しもないようだった。彼は元通りに家の中を歩き回っていたけれども、当たり前のことであろうが、私が近づくとひどく恐ろしがって逃げていくのだった。私は前にあんなに自分を慕っていた動物がこんなに明らかに自分を嫌うようになったことを、初めは悲しく思うくらいに昔の心が残っていた。しかしこの感情もやがて癇癪に変わっていった。それからまるで私を最後の取り返しのつかない破滅に陥らせるためのように、天邪鬼の心持ちがやってきた。この心持ちを哲学は少しも認めてはいない。けれども私は自分の魂が生きているということと同じくらいに、天邪鬼が人間の心の原始的な衝動の一つ、人の性格に命令する分かつことのできない本源的な性能、もしくは感情の一つであるということを確信している。してはいけないというただそれだけの理由で、自分が邪悪なあるいは愚かな行為をしていることに、人はどんなにかしばしば気づいたことであろう。人は掟を単にそれが掟であると知っているだけのために、その最善の判断に逆らってまでもその掟を破ろうとする永続的な成功を持っていはしないだろうか。この天邪鬼の心持ちが今言ったように私の最後の破滅をきたしたのであった。何の罪もない動物に対して自分の加えた障害をなおも続けさせ、とうとう人げさせるように私をせっついたのは、魂の自らを苦しめようとする、それ自身の本性に暴虐を加えようとする、悪のためにのみ悪をしようとする、この不可解な絶望であったのだ。ある朝、冷然と、私は猫の首に輪縄をはめて、一本の木の枝に吊るした。目から涙を流しながら、心に痛切な悔恨を感じながら吊るした。その猫が私を慕っていたということを知っていればこそ、猫が私を怒らせるようなことは何一つしなかったということを感じていればこそ吊るしたのだ。そうすれば自分は罪を犯すのだ。自分の不滅の魂をいとも慈悲深く、いとも恐るべき神の無限の慈悲の及ばない彼方へ置く。もしそういうことがありうるなら、ほどにも危うくするような極悪罪を犯すのだということを知っていればこそ吊るしたのだった。この残酷な行為をやった日の晩、私は火事だという叫び声で眠りから覚まされた。私の寝台のカーテンに火がついていた。家全体が燃え上がっていた。妻と召使いと私自身とはやっとのことでその火災から逃れた。何もかも焼けてしまった。私の全財産はなくなり、それ以来私は絶望に身を任せてしまった。